皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月19日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、いよいよ頂上作戦という話です。トランプ氏たちのですね、軍事作戦もですね、いよいよ最終的な頂上作戦に来たように思います。実は一番最初に頂上を片付けたんですよね。2017年ぐらいにですね、一番最初に頂上を片付けちゃって、しかし片付けたと言わずに、偽物に置き換えたりして、廃業に置き換えたりしてですね、いかにも上があるふりをして、以後だからもう、何年ですか、8年ですか、8年ぐらいですね、その下をずっと掃討していたわけですね。すなわちこの上がですね、まだ生きてると思えば下もまあなんか逃げずにそのまま仕事しますよね。こうやってだから根っこの先端までですね、悪党たちをまあ探し出して、で追放してきたんだと思います。でいよいよそれ終わったんだと思いますね。はい、いよいよ終わって、でその一番初めに片付けた頂上が、もういよいよその本当のこと言ってもいい段階になった、すなわち頂上を滅ぼしてもいいっていう段階になったんで、改めて頂上を滅ぼすという頂上作戦だということをここで始めたんじゃないかと思うんですね。でやっぱりまあいろいろ言いますけども、そのまあ今最後まで機密が残っていたエプスタインとかですね、ケネディとかキング牧師とか、あるいは宮中事件とか、全部後ろにイスラエルがいて、イスラエルのシオニストがいて、その後ろにイギリスの王室を取り巻くあの貴族たちがいますよね。すなわちブルーブラッドの連中と、特にイギリスですね、それとまあイスラエルのシオニスト、これが最後出てくるわけです。これが本当の頂上だったわけでありますね。まあ、これもですけど、例えばエリザベスのところへトランプが行きますよね。18年か19年でしたかね。でエリザベスの前をトランプが歩いた。それから、まあ、その最大の株主がバチカンですよね。それも同じ時に行って、まあ、ここも降伏してると。そして、イスラエルについてもあれは20年でしたかね、アブラハム合意ってありますよね。であの時に、まあ、屈服させるわけですよね。その要するに中東和平ハブモーナー全部屈服させたということで、まあ、決着がついてたんですが、まあ、ついてないことにして、末端まで世界中の大掃除をやってきたと。でそれも大体片付いて、極悪な連中はね、まあ、片っ端からこう処刑しちゃうと。でそうでもないのは、まあ、例えばエルサルバドルのね、テロ犯収容所だとか、まあ、グアンタナモだとか、あとはグアム島ですね、まあ、こういうとこに収容する体制がもうできて順調に動いてんじゃないかと思うんですね。そこでいよいよこう心理戦としての一番最後頂上作戦で、まあ、本当のことを一番上から順番に解き明かしていきましょうと。だからいよいよ映画これで終わりですよ。映画最終的に終わりにするために一番上から本当のことを言っていきましょうという、まあ、それが始まったんじゃないかなと思うんですね。なんか日本でも森友文書をなんか公開すると言っておりまして、まあ、どこまで公開するか知りませんが、まあ、今更隠すこともできないでしょうね。だからやっぱりこう日本も当然世界の、まあ、作戦の中に組み込まれていたと思いますから、まあそれ全部出てくるということで、まあ、頂上作戦の結果は非常に面白いものがあるんじゃないかなと思うんですね。でよくまあその悪党たちの類型で考えるとですね、悪党たちっていうのは、まあ、落神っていうのは、まあ、どういう手段を持って悪を栄えさせるかっていうと、一つが彼の力ですね。二つ目が武力ですね。で三つ目がその嘘と脅迫ってのなんですね。この嘘と脅迫ってのは実は一番悪いやつだったということですね。金とそれから暴力はまあ割と単純なんですね。ところが嘘と脅迫っていうのはそれこそ地獄の一番下の下の下の世界でありまして、まあこれは嘘と脅迫っていうのは本当に人々を本当洗脳し騙しますのでね、ここがだからまあ言ってみると本当の頂上だったわけで、これを倒すのが本当大変だったってことだと思うんですね。まさにこの一番ひどいところが一番上に立ってたんですよ。だから世の中は完全に逆転してたんですね。世界は完全に逆立ちしていて、 一番底の底の底の嘘と脅迫で人々を動かすという一番悪いやつが一番上にいたと、こういうことだったわけですね。まあそれをまあ倒したというのはなかなかこれはすごいことだなと思います。まあ、実際にはこのまあもちろんトランプたちの軍事作戦のおかげなんですけども、時が来てもうこのなんか威力が通用しなくなってたんでしょうね。嘘と脅迫は見破られてきて通用しなくなってたと思いますね。一番はやっぱりこの嘘と脅迫やってる連中の情報がネットで世界中に拡散したってことでしょうね。やっぱりあの従来のメディアではこれは壊せなかったと思いますね。ネットがないとこの嘘と脅迫の世界は多分壊せなかったと思います。で同時にこの嘘と脅迫のやってた人いますよね。実際に携わってた人の内部告発がネットだと簡単にできるわけでありますね。今度面白いのはダン・ボンジーノですよね。ダン・ボンジーノってあの保守系の有名なあのポッドキャスターいるじゃないですか。あの人昔シークレットサービスの職員だったんですね。だからそのオバマだとかクリントンだとかの側近近づいて仕事をしてたんですね。だから知ってるわけですよ、オバマやクリントンが本当何やってたかっていうことエージェントでしたから、そのシークレットサービスのね。まあこれが今保安官代理でしょ、保安官長官代理ですよ、ごめんなさい FBI 長官代理ですわ。 FBI 長官代理だから FBI 長官と同じ権限行使してこれ全部捜査して逮捕もできるわけですよね。これはなかなかすごいことですね。要するに、遠山の金さんみたいなもんですよ。遠山の金さん身元を隠してですね、まあならず者のふりをしてね、悪党たちの元に近づいていくと。で一番最後にですね、まさかそのこんなことバレないだろうと思って白切ってると、いきなり遠山の金さんがですねお知らせでですね、あの肩肌脱いでね、あの桜のですね桜吹雪のあのあれですよ、入れ墨見せてですね、この桜吹雪が目に見えるのかっつってですね、で俺は全部聞いたぞということをやって悪党が降参すると、こういう話ですね。遠山の金さんはあれそのものですよね。俺は実は知ってんだぞと、俺知らないのかという話ですね。ですからこの一番上はですね、もうすでに、取り払われていて、まあダンボンジーノもね、まあ本物かどうか私よく知りませんし、まあ、とにかく、その全部バレてるわけですから、この一番上がですね、こうまあその実態が明らかになった後、これを人々がどう受け入れるかというところが一番興味深いところですね。もうここまで来るとそんなはずはって人はいないと思うんですよね。まあ日本人はちょっと別だと思いますけど、日本はですねちょっとやっぱりメディアが一番ひどいし、まあ日本人とにかく英語を使わないんで、日本語だけの世界の人が多いですから、日本だけはちょっとやっぱり蚊帳の外なんですけども、まあ世界は大体もうこれでほぼみんな知ってると思いますから、あのオバマのこともね、ヒラリのこともまあそれで一応分かりますわね。分かってですね、でまあやっぱりそういうもんだったんだなということはまあ大体了解するんじゃないですか。でやっぱり、私もこう今なんとなく感じるんですけども、今世界の人たちはすごい当惑をしていますよね。それは自分が洗脳されてたっていうことではなくて、これからどうやって生きていけばいいかってことですね。今まで信じていた自分たちに寄って立つ基盤となっていたそのものが崩壊したわけですよね。そうなるとこれからどうやって生きていくかっていう、そこが最大の問題になりますよね。だからまあその悪党たちを追放するのはいいんだけども、その後自分どうやって生きていこうか、これをなんかすごくみんな今悩んでるように見えるんですね。でそれはその通りで、そう簡単に結論に出るわけでもなくて、要するに自力でボトムアップで作り直すしかないんだね。誰のとこに行けば自分が浮かび上がれるか、どの会社に行けばいいか、どの国に行けばいいか、どういうそのまあ権力ラインに入っていけば成功するか、それ考えてたって、すなわち上だけ見ていたって全く答えがないんですよね。そうじゃなくて自分の足元を見て、自分の足元から自分自身を再建していかないと無理なんで、なんか上ばっかり見てた連中はこう下見れませんから、いやそれはいくら当惑したってもう答えはないでしょうね。心機一転、一からやり直しだと、そういうふうになって初めてうまくいくわけで、そうすると上に行った人ほどそれ苦手だから、やっぱり聞いていくんじゃないですかね。風が吹けば飛ぶように、で飛ぶように 消えていって、でだから今度逆にですね、ボトムアップでやってた人たちが気がついたら上がいなくなったんで、自分たちがこれね天下取るっていうよりも自分たちが動かす時が来たんだと自覚せざるを得ないと、自覚するという時になってると、こんな風な展開で考えていてよろしいと思うんですね。そのうちその上ばっかり見てた連中はまさにこの頂上作戦が広がるといよいよもう倒幕するでしょうね。もう誰を頼っていいかわからない、どうやって生きていいかわからない、もう完全なこう思考停止、行動停止にいくと思います。でそれはそう簡単に治らない。今までの奈良井翔が上ばっかり見て成功してましたから、なかなか下見れないんで、でそうするとまあそれは大体その人たちはどっか行っちゃって終わりで、まあ下から下側の人たちは今度蘇ってくる、まあそんな感じですよね。だから特に今年来年だと思いますね。もう来年は何度も言いますけども、7月4日のアメリカ建国記念日にトランプは新しいお祭り、新しいアメリカの発足をね祝うようなそのお祭りやると言ってますので、もうあと1年ちょっとしかないんですね。この間に全部言ってみると事の次第を人々に言って、まあ終わりにするものは終わりにするということでいくでしょうから、まあもうほんのちょっとしか時間ないですよね。まあ大体どうなるかもなんとなくは見えておりますからね、まああんまり意外なことはこれから起きないと思います。まあトランプたちのこれも10年やってますから、この10年やってたことを振り返ってくるとですね、まあいろんな人がいろんなこと言っておりますから、まああんまり意外なことはもうないと思います。淡々とね、あとはまあ映画のまとめをやっていくだけですから、まあ現実はもう変わっちゃってるんでね、映画のまとめとそれに伴う次どうするかって話をやっていくんですから、まあそんなに大きなこともなく、このまままあおそらくいくと思います。まあしかし人によってはね、さっきも言ったようにこうありえないみたいな人もいるでしょうから、まあ思考停止、行動停止に陥ると、まあその人はちょっとですね、まあそこでしばらくお休みということになりますが、その人以外はですね、まあどんどん前に進んでいくんじゃないかなというふうに思っております。でさらにこの頂上作戦というのはもう一つ言えることは、何をもってこの頂上たるものかっていうところがすっかり変わってきたと言ってもいいんですね。さっきも言いましたけども、昔は金を持った人、武力に強い人、それから嘘と脅迫の強い人、大体この3通りのパターンの中の誰かが上に立ったわけですね。まあ大体そうですよね、金を持ってるか武力に強いか、あるいは嘘と脅迫がうまい人、まあ、大体この3つのうちのどれかが上に立つわけで、まあ良き神と共にね、良き神と共に明るく温かくっていう人は大きいところではまずいなかったですね。いわゆる頂上とか言われるようなね、そういう世界に立つのはまあ悪神だけですよね。善神だったら頂上にする理由がないもの。善神の世界だったら一人一人が良き神とつながればいいんだから、頂上とかいう話にならないんですね。要するに横に連携していくわけですよ。一人一人大切にしながら横に連携していけばいいわけだから、頂上とかいう考え方に、トップとかいう考え方に、サミットという考え方にならないですよね、そこはね。やっぱりその頂上とかいう、要するにピラミッド型のね、まあ、カスケード型っていうんでしょうかね、ああいう形のトップになる人たちっていうのは、それはそうしないと生きていけない人たちで、結局それは悪神による統制なんですね。悪神の統制は一人一人神とつながったんですよ。全然そんなの悪神の統制ができませんので、神を信じずに俺を信じろと、俺の言うこと聞けと、飴と鞭で金か武器か嘘と脅迫だ、この3つだと、まあ、これでやってきたわけですね。そうするとこの頂上はこの3つの中のどれかが、どれかですねということになる、3つの全てかもしれませんけど、まあ、このうちのどれかということになるわけで、いくつかということになりますから、まあ、これがダメだということは、そもそもですね、その頂上なるものを形成するような大きな組織がもう不要というか成り立たないってことになるわけですね。まあ、日本でも考えてみると、この平成の時代から変なやつほど上に行くようになりましたよね。まともなやつが辞めちゃって、ですから 上に行けば行くほどポンスケだっていう、まあ、そういう組織は、まあ、政治も民間も もちろん役所もね、すごく多いと思いますね。で結局そういうものの一番上がですね、もういらないと、もうお前はひどいと追い出されるとですね、もう下ポンスケばかりだから、まあ、何もできないわけですよね。悪神の助け借りなきゃ何もできないわけで、でも悪神の力はなくなっちゃったように思うんですね。金だって結局ほら、どんどん押収されちゃうでしょ。悪党たちの金はですね、どんどん没収されてますよね。 それから力だったってロシアが今一番強いですわな。ほら、西側の連中はみんな吹っ飛んじゃってますよな。アメリカ軍だってですね、今回のウクライナ戦争で、まあ、言ってみれば大恥かいたわけですな。スペインの無敵艦隊がですね、イギリスに負けたみたいな、そんな感じですよね、今回はね。で、今度、まあ、嘘と脅迫の方は、まあ、ネットの力で全部ばらされちゃってですね、まあ、それっきりって話だから、まあ、もうどうしようもないですよね。どうにもこうにも上に立ちようがないっていうことで、いや、これはだからやっぱり、まあ、文字通りバベルの塔の崩壊なんじゃないですか。バベルの塔の崩壊ってこのことそのものに思いますよね。インプバビロンの崩壊ですよね、本当にね。で、一方まともな人たちはですね、まあなんかこの特にコロナ明けは、まあ自らのね、新しいエルサレムみたいなのをちゃんと見てんじゃないですか。まあ綺麗なエルサレムが天から降ってくる、降りてくる、黙示録の最後のところありますけども、まあそんなような感じで今仕事してると思います、生きてると思いますよね。やっぱりコロナが一つの大きな節目だったですね。あれを超えたところで、まあ、獣の刻印の話もそこでありましたから、まあ、それを超えたところでですね、ああなんかもう余計なものがいなくなって新しい未来が見えたと思う人はそれ多かったと思いますね。そういう人たちはもう新しいエルサレムの住人として、まあ、今元気にやってんじゃないですか。忙しいこととそれからね、大変なことと違いますからね。要するに忙しいとは思うんですけども、まあ忙しく立ち働いていく中で未来がどんどん明るくなっていく、確実になっていくって、そういう姿をもうすでにやってるというように見えますね。まあですから、まあもうすでに大峠はまあ越えておりましてですね、その先、まあ、頂上作戦の後ですね、この組織化、新たな横の組織化が必要になってきますんで、まあそこに向けて、まあ今度どうするかと。自分たちとりあえずね、一つチームみたいなものができて、横につながってきました。それを今度どうやって広げていってですね、世界的な、まあ、新しい時代の構造にしていくかっていうところが今度大きな問題になってきますね。まあこれはその共和主たちでできる話じゃないんだけども、まあ、しかしそういう思いとですね、具体的な、まあ、行動、小さくてもいいからやっていかないと、まあ、話始まりませんので、まあいずれにしろ、まあ慌ただしくなると同時に、まあ、明るい時代になっていくんでしょうね。で、このなかなかね、乗り遅れちゃった人たちもですね、上がぶっ壊れるとですね、まあ納得はしないかもしれませんけど、現実が見えてくると思いますね。今まで信じてたものは嘘だったんだと、これが本当だって分かるとですね、ないものはないっていうことは分かりますよね。で、とんでもないのいなくなっちゃったら、そして誰もいなくなるって話なんですよ。空っぽになりますんで、文句言う相手もどっかいなくなっちゃうんですね。それが残ってくんですよ。要するに、ああ、何もないじゃないかと。今まではですね、上に対して文句言ったら何とかなったんだけど、これはどっか行っちゃうとですね、文句言われてもいなくなっちゃって、拍子抜けになっちゃうね。待ってても誰も来ないし、いや、どうしようかなと足になるわけですよ。ここがだから一番大変なとこですね。まあ、先導が今解ける人たちね、先導が今解ける、これから解ける人たちが一番大変で、いや、これはですね、ちょっとばっかり慌ただしくなりますよ。まあ、右往左往しちゃって、しかしもう、腰抜けちゃってるだろうから、おそらく腹に力が入らないんで、声も出ないし、なんか、もぞもぞもぞもぞしちゃってるんじゃないですかね。今、新興国なんか見てると完全にそんな感じがするけどね。まあ、日本もそうでしょうけども、新興国なんか多くの人はどうしていいか分かんないんじゃないかと思うんですよね。まあ、新興国っていう言葉そのものがね、ディープステートたちが作った言葉ですから、エマージングカントリーつって、いかにもですね、これからすごくなりそうだっていうことで、あれが一つの嘘とはったりなんだね。で、あそこに金をだんだんどんどん入れさせて、その金の上前を跳ねようっていうのが、エマージングカントリーなんて言葉ができた本当の意味ですから、もう今から、なんで35年、25年ぐらい前だよね、90年ぐらいでしょ、あの出てくるのね。まあそういう嘘800だったんで、まあ今頃彼らもなんとなく気づいてはおるんでしょうけども、まあこれからどうしようかって話でしょうな。で、やっぱりこうして、この頂上がひっくり返ってくると、いよいよ映画終わりになりますんで、全部本当のことがわかると。で、今度はいよいよ、まあ、その処罰ですね。処罰はまあ、今順次やってますから、公表してないだけでやってますんで、これもまあ明らかになる。そのあとは立て直しということですね。だからもう、何もあんまり心配いらないんで、新しい立て直しをどうするかで、 壊れる方はもう順番に映画のシナリオみたいに順番出てきますから、まあ、壊れたってことは分かったらもう先は何もないわけね、だからそういう意味で前のめりでやっていかないとなかなか未来作りはこれから間に合わないですね。まあしかしよくここまで来ましたね。本当なんか感慨深いものありますけども、まあ、しばらく頂上作戦が慌ただしいかなというふうになっており思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、いよいよ頂上作戦ということをお伝えいたしました。またお目にかかりましょう。さよなら。